節から12節です。新約聖書2ページになります。マタイによる福音書2章1節から12節。イエスはヘロデ王の時代にユダヤのベツレヘムでお生まれになった。その時、占星術の学者たちが東の方からエルサレムに来て行った。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおられますか？私たちは東方でその方の星を見たので拝みに来たのです。これを聞いてヘロデ王は不安を抱いた。エルサレムの人々も皆同様であった。王は民の祭司長たちや律法学者たちを皆集めて、メシアはどこに生まれることになっているのかと問いただした。彼らは言った。ユダヤのベツレヘムです。預言者がこう書いています。ユダのうちベツレヘムよ、お前はユダの指導者たちの中で、決して一番小さいものではない。お前から指導者が現れ、私の民イスラエルの牧者となるからである。そこでヘロデは占星術の学者たちを密かに呼び寄せ、星の現れた時期を確かめた。そして行ってその子のことを詳しく調べ、見つかったら知らせてくれ、私も行って拝もうと言ってベツレヘムへ送り出した。彼らが王の言葉を聞いて出かけると、東方で見た星が先立って進み、ついに幼子のいる場所の上に止まった。学者たちはその星を見て喜びにあふれた。家に入ってみると、幼子は母マリアと共におられた。彼らはひれ伏して幼子を拝み、宝の箱を開けて、黄金、乳香、もつ薬を贈り物として捧げた。ところが、ヘロデのところへ帰るなと夢でお告げがあったので、別の道を通って自分たちの国へ帰っていった。宣教、星に導かれてと題して、末森先生よりメッセージをいただきます。よろしくお願いいたします。
一言お祈りいたします。恵み深い愛なる天のお父様、尊い皆を心から褒めたたえ、今朝この教会に礼拝を捧げるために私たちの名を呼ばれたことを心から感謝いたします。深いあなたの御憐れみにより、2000年前私たちに御子イエス様が与えられました。その恵みをこのようにして私たちにも与えてくださり、今日も御言葉を通して今ここにあなたが生きて働かれていることを教えてくださることを感謝いたします。主をどうぞ憐れんでください。どうか心の固い、また本当に理解するに鈍い私たち一人一人を、あなたがどうか今日も御霊によって、先立つあなたの星の導きによって、あなたを悟り、あなたと出会う礼拝となりますように、どうぞこの礼拝を最初から最後まで豊かに祝福してください。この恵みがさらに私たち一人一人、ここに集われた方々を通して、この地に、またご家庭に、日本に注がれていきますようにと心よりお祈りいたします。クリスマスの恵みが今日集われたお一人お一人に豊かにありますように、また今日ここに集うことができなかった病の中にある兄弟姉妹、また様々な困難の中にある兄弟姉妹を覚えます。主をどうか一人一人を顧みてくださり、新しい一週間、インマニュエルを持って励ましてくださいますようにお願いいたします。この礼拝を感謝して、招かれたことを心から感謝し、尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。ハレルヤ。今日は、第三聖日を迎えました。皆様ご覧になられたでしょうか。先週お話ししました。私の今年のですね、クリスマスの楽しみは、看板ですというふうに言いましたけれども、早速ですね、看板が完成いたしました。 昨晩ですね、もうだいぶ夜遅くなったんですけれども、少しでも早くメッセージをのタイトルを貼っといた方が、夜うろうろです、うろつかですね、歩かれる方にもですね、うろうろしてるわけじゃない、用事があって歩かれる方結構ですね、10時、11時にもいらっしゃると思いますので、まあ少しでも早くと思いまして、昨日の夜ですね、この宣教タイトルを貼らせていただきました。本当に素晴らしい皆さんの祈りによって看板ができたことを心から感謝いたします。今朝のタイトルはですね、この看板完成最初のメッセージには貼りながらですね、ぴったりではないかなというふうに思いました。星に導かれてですね、看板に導かれて、多くの方々にですね、いよいよ玉川教会を知っていただいて、続々と救いが起こる教会とさせていただきたいと、本当に心からお祈りいたします。このアドベントの中にあって、今朝も皆様と礼拝に預かる幸いを心から感謝いたします。ご一緒に聖書の御言葉に耳を傾け、私たちを罪から救うために来てくださった主イエス・キリストのご降誕を喜びつつ、イエス様に心を向けて参りたいと願います。先ほど今日ですね、山本兄弟のお祈りしていただきました。本当に感動いたしました。今私たちのこの教会にそれこそ信仰の大先輩としてですね、この福音に本当に生きているということは決して当たり前のことではありません。教会にとって本当にこの宝なる皆さんお一人お一人ですけれども、そのような中で本当に福音に生き続けるということ。今日もお話ししますけれども、クリスマスの記事は同時に、今日の2章を読んでわかるように、また恵みが訪れるとともに、その暗闇の力は刻一刻と増されていく。すなわちヘロデを通してですね、多くの背後で子供たちが殺害されていく。このですね、光と、そしてそれこそ私たちはリバイバルを求めておりますけれども、光を求めると同時に、それは常に私たちが暗闇との戦いがあるということは覚えていなければならないと思います。その中で、常にですね、ペテロ書でも語られているように、サタンはいかに私たちの信仰をくじき、そして御言葉から教会から離れさせようとするか、もう、この策略においてはですね、もうピカイチです。ですね、誰よりもその策略を持ってですね、働いているということを私たちは覚えるときに、生涯にわたってですね、この私たちの本当に尊いですね、山本兄弟はじめ長老の皆さんが福音に生き続けているということを、いつもこの救い、十字架と復活に本当に感動させられながら、インマニュエルを生きているということは決して当たり前のことではないということを思いつつですね、今日本当に祈りを聞きながら、教会の祝福だなということを改めて思わせていただきまして、本当に感謝でありました。はい、クリスマスの記事はですね、すべての福音書に書き記されております。それぞれには書いた弟子たちの特徴がございます。今朝はマタイによる福音書のこのクリスマスの記事を開きました。この福音書を書いたユダヤ人ですね、このマタイさんという人は、その時代罪人の代名詞とされていた主税人でありました。ご存知のようにそこからイエス様の招きを受けて全てを捨てて従っていく。これがマタイさんですけれども、このですね、人々から税を徴収する人、主税人ですね、その人たちのこの一人であったわけですけれども、このちょっと時代背景を見ますと、この時代はローマの支配下にある、ユダヤ人、そしてですね、ローマに納める税金と、そしてまた、ヘロデ大王のこの時代にあっては、ですね、彼はこのあらゆる品物、そして土地、それから人頭税、ですね、収入に関係なく全ての人から同じ額の税を取る。こういうことをしていたそうで、このユダヤ人の民は両方からこの税を取られる。もうちょっと今のですね、時代も本当に税金を払うのがですね、大変だな。どんどんどんどん、このですね、税金を払うために働いているんじゃないかと思うぐらい、このですね、今の時代に少し似ているかもしれませんけれども、そのような中で、この主税人であるということは、結局外国のローマからですね、に仕えているもの。またこの異教の民に仕えているものとして、このユダヤの人たちから非常に忌み嫌われていたわけです。そしてまた当然、二重の税を取るわけですからですね、人々にこの苦しみを与えていく。ですね、そのようなものとして、異教徒とつながっている汚れたもの、 まあ、そういう、まあですね、ことにおいて、この主税人という働きは罪人のこの代名詞と、まあ、罪人とされていたわけです。けれども、先ほども言いましたけれども、このマタイはイエス様の一声で、そのすべてを捨てて従っていった弟子でありました。このようなマタイの主税人として、またこの中において罪人のまあ頭、罪人と言われるこのマタイがですね、そのようなことを思うときに、このマタイ伝はですね、ご存知のようにイエス・キリストの系図、ここでいつも私たちに知らされることは、この罪の歴史の中で私たちに救いの技が起こっていく。イエス・キリストが誕生したことを知らされるわけですけれども、あえてマタイがですね、この罪人の歴史の中で生み出されていく救い主であるということを書き記したところに深いですね、マタイの思いがあったのではないかというふうに私たちは読み取ることができます。そしてまたその中にあってですね、マタイがこのことを通して、そして今日もこの2章を通して、マタイにしかこの占星術のですね、博士たちの記事はございません。けれどもこれを通して、マタイはですね、自分さえ、この罪人である、自分さえイエス様は御心に留めてくださり、選んでくださり、そして救い出してくださったお方、この罪人への絶大な愛というもの、絶大な神様の憐れみというものを、マタイという人はですね、非常に知っていたからこそ、ですね、このイエス・キリストの系図から始め、そしてまた今日ご一緒に読みます、異教徒たちが礼拝を捧げていく、ですね、イエス様のこのお誕生の時に、ユダヤ人たちではない、異教徒の人たちです。ですね、その人たちにさえこの礼拝の恵みが注がれているということ、このことをですね、マタイは私たちに今日教えてくれます。本日の聖書箇所、マタイによる福音書2章の1節から今日久保羊に読んでいただきました。この記事を読むときに驚くべきことがいくつかございます。まず、ここで登場するこの旅人、イエス・キリストのご降誕の恵みに預かった人、ここでは占星術の学者たちというふうに書かれております。まあ、多くのですね、西洋画を見ますと、三人の博士たちというふうになっておりますけれども、まあ、ここで聖書ではっきり書かれていることは、学者たちということですので、複数学者たちがいた。別に三人とは決して書かれていませんけれども、この捧げ物を見るときに、黄金、乳香、もつ薬ということで、まあ、一人一つずつ持っていれば、三人じゃなかったのかなということで、まあ、三人。その人数は別に大してですね、問題ではないんですけれども、そのような学者たち、そしてここでは、占星術の学者たちというふうに書かれています。このですね、ギリシャ語でここではマゴスという言葉、博士ですね、という言葉が使われておりますけれども、博学な人たち、知識人。そしてそれは特にですね、この元来の意味は、超自然的知識と、そして能力を備えていた人。これがやがてマジシャンですね、この魔術師。というふうになるわけです。モーセが、ですね、イスラエルの民に、使わされていった時の魔術師が出てきて、ですね、モーセの奇跡と一緒に対抗した記事がありますけれども、そのような、結果として魔術師ですね、そのような人たちです。パウロが伝道の活動の中において、この魔術師と出会いですね、使徒言行録13章でしょうか、非常に厳しくですね、この魔術師に対して、排除している、そういう記事がございます。また、旧約聖書全体を通して見ても、この種のですね、魔術は、この唯一の神様を信頼していく者にとっては、今私たちで言うならば、占いとかですね、そういう、新宿と言うと新宿の母とかですね、今いませんか？いますよね。ね、二子玉川の駅にもたくさんいらっしゃるんですけれども、それですね、魔術です。すなわち、それを通して、本当に神様を信頼するのではなくして、そういう超能力とか、そういう技術を通して、結果的には人を信頼していく。ですね。そういう、このことにおいては、旧約聖書においても、真っ向から、この神信仰、神様を信じていく、この信仰に真っ向から対立しているものであるとして、この、旧約聖書の中でも厳しく退けられています。けれども、そのような人たちが、今日ここを読んでみると、メシアの誕生に際して、2節のところで、 ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおられますか？私たちは東方でその方の星を見たので拝みに来たのです。先ほど言いましたように、そのような占星術師たち、また魔術師ですね、ある程度この超自然的な力を持っている人たちがその星を見つけたので、何にしに来たか、そのお方を拝みに来たのです。すなわち礼拝を捧げるために東方からですね、1ヶ月2ヶ月3ヶ月かかるぐらいのその遠い距離をわざわざ旅して、このお方を礼拝するために来た。それがこの博士たちでありました。さらにこの人たちは東方からやってきた異邦人であったということがわかりますけれども、この東は東方の地域は、これはバビロンというふうに言われています。ということは、かつてイスラエルの民が神様の裁きを受けて、大国バビロンにおいて捕囚とされていった。神様の裁きを受けていった場所として、またですね、捕囚とされていったイスラエルの民にとっては非常にもうですね、思い出したくない。それこそですね、敵国、そのように思えるこのバビロンの地。そこからやってきた異邦人の人たち。さらに旧約でも新約においても退けられている魔術師であったということ。けれども、この人たちの目的は何であったかというならば、ただひとえに救い主なるお方、メシアなるお方、その方を礼拝しに来たのです。けれども、本来礼拝するべき人々、神の民として選ばれ、待ち望んでいなければならなかった人々の姿はどうであったかというならば、三節で、これを聞いてヘロデ王は不安を抱き、エルサレムの人々も皆同様であった。異邦人のこの先民からすればですね、ユダヤ人の人たちからすれば、忌み嫌われるようなですね、敵対されるようなその異邦人の人たち、博士たちは、かたやこのお方をメシアを拝むために、礼拝を捧げるためにわざわざ遠くから旅をしてやってきた。けれども一番近くにいた人たち、そして予言を聞いていた人たち、神様の約束を聞いていたはずの人たちは動揺を覚えた。本来ですね、もし待ち望んでいたのならば、エルサレムの人々が東方で星を見たので、いよいよこの誕生がですね、もう間近に迫っています、そのような言葉を聞いたのなら、あ、じゃあぜひみんなで礼拝しに行きましょう、こうなるはずでした。けれども、その人々の心は暗く閉ざされていたがゆえに、もう自分たちが中心であり、このメシアを迎えるものとして、メシアを礼拝するものとして作られ、神様を迎え、神様と共に、それこそインマニュエル、生きるものとして作られた人々は、そのことを語られ続けてきた人々は、このところでもうすでにそれを忘れてしまっていた。もちろん、そこにはシメオンやアンナのように、その約束を握ってずっと祈り待ち望んでいた人たちもいます。けれども、この記事を見るときに、その中の多くの人たちは、喜ぶどころか動揺を感じていた。不安を抱いていた。そしてその中心的人物はヘロデ王でありました。このヘロデ王という人は、ですね、今日チャーチシネマでマリアを見ますけれども、マリアの中でもですね、ヘロデ王が出てきて非常にいい役をですね、上手に、この嫌な、猜疑心の強い王様の役をですね、されておりますけれども、ヘロデ王という人はですね、非常に猜疑心の強い王様でした。そしてユダヤの人々にも決して受け入れられていなかった人です。だからこそ、自分より強い人たち、自分よりも違う王様が来るということはもうありえない。ですね、恐怖であったわけです。そしてこのヘロデのですね、この家系の中において何にもですね、この妻が与えられたことが書かれており、知らされておりますけれども、その中でも少しでもその家族の中でですね、この自分の地位を危うくする者がいるならば、それこそ奥さんだろうが息子たちだろうが殺してしまう。それぐらい常に疑いを持ちながらですね、この生きているヘロデにとっては、この占星術師のこの人たちの言葉は非常に恐怖となりました。 けれども、私たちは今日このところを読むときに、私たちの信仰生活にとっても非常に大事なことを、この東方の博士たちのこの記事を通して私たちは読み取ることができます。すなわち、私たち一人一人のこの人生の歩みの中にあって、私たちにも同じくこの星の導きに従って歩んでいくならば、誠に主を礼拝するものにさせられていくということです。それはどんな立場の中にあっても、どんな歴史をたどってきても、どんなに罪の中にあったとしても、けれども今日ここで異邦人の、しかも嫌われる、旧約聖書で排除される占い師たち、ですね、そのような職業を持っていた人たちでも、御子イエス・キリストの誕生を喜び、そして礼拝するものになった。その祝福が、このクリスマスの記事で、ここに書き記されています。それゆえに、今日のこのところで、マタイを通して書かれているこの記事において、すなわち、すべての人の救い主として、イエス・キリストが来られたということ。決してユダヤ人だけではない、選ばれた人たちだけではない、異邦人、忌み嫌われる者、罪深い者、罪人たち、すべての人たちの救い主として、御子が誕生したんだよ。これをマタイご自身が、ですね、それはすなわちマタイ自身が罪人であったがゆえに、このことを、それでもなお主の選びは、主の憐れみは確かであるということ。そのことをですね、マタイはこの記事を通して私たちに教えてくれます。そしてそれは、まさに今日ここの2章の6節で書かれている御箇所の予言の成就だったわけです。ちょっとですね、御箇所の予言をご一緒に開いてみたいと思いますが、1454ページ、旧約聖書1454ページ。旧約聖書1454ページ。このところにですね、先ほどこのですね、ヘロデの王の周りにいた祭司長やこの律法学者たちがもう一度ですね、予言書を調べて、そして、メシアはベツレヘムにお生まれになります。このことを調べるにあたって見つけたこの場所が、御箇所のこの五章からのところでした。このところを読むときに、はっきりと書かれていることがあります。それは3節のところ。お開きになった方ご一緒に読みましょう。五章の3節をご一緒に読みたいと思います。3、はい。彼は立って群れを養う。主の力、神である主の皆の威厳をもって、彼らは安らかに住まう。今や彼は大いなるものとなり、その力が地の果てに及ぶからだ。アーメン。予言されているように、この王の王なるお方、主イエスキリストの誕生をもって、主イエスキリストがこのところにおいて、その力は地の果てまで及んでいく。すなわち、もうその救いにおいて、ですね、この予言を通して、その予言というものはバビロンにいたその異邦人にさえ及んでいた。すべての人の救い主としてお生まれになるイエス・キリストのこの救いの出来事においては、誰一人ですね、すべての人がこの命、この救いに預かることができる。その予言の通り、バビロンからこの博士たちがこのところにやってきました。そして、この人たちもその主の道から、また神様の道からによって、本当の平安。彼らは安らかに住まうというふうに書かれています。その平安が全人類すべての人に与えられたということ。例外なく、すべての人は信じる者には、この平安とインマニュエルの事実が日々望んでくる。それがすべての人に、ユダヤ人だけではない、すべての人に与えられた。これがその一つの御箇所を通して語られた予言であり、またこの事実、それが占星術師たちを通してこの事実が現実となっていきます。さて私たちはこの東方の博士たちのごとく、今日は星に導かれてとタイトルをつけさせていただきましたが、私たちの人生においてもどのような状況のもとにあろうとも、 私たちはこの博士たちのように星の導きに従って歩んでいくならば、メシアなるお方、救い主なるイエス・キリストと出会い、罪の許しを受け、誠の礼拝者と変えられていくのであります。私たちはもう一度このクリスマスの時、そのようにさせられたもの、これからそのようにさせられていくもの、その恵みをもう一度この原点に立ち返って読んでいきたいと思います。それではこの星は、星をのですね、導きに私たちが歩んでいくこの星とは、何を私たちにおいて意味していることでしょうか。まず一つ目は、星とはこの空に輝く光であり、暗闇を照らす光であり、これは私たちにとって聖霊の光です。ホーリースピリットですね。イエス・キリストの十字架と復活を通して実際に、インマニュエルはまさに聖霊を通して私たちに成就しました。先ほどの山本兄弟の祈りのごとく、まさに生きて私たちのうちに宿ってくださる。聖霊を通して、十字架と復活を通して、その事実が成就していく、成し遂げられていく。これは聖霊によって私たちに教えてくださる事実です。聖霊によって私たちは初めて主の御心を知り、聖霊によって初めて私たちは信じることを教えられ、誰も御霊によらなければ信じることはできません。誰一人として誇ることはできません。私が神様を信じている、従っている、誰一人として誇るものはあってはなりません。すべては聖霊様が私たちに信じる力を与え、従う力を与えてくださる。十字架の愛と許しを与えてくださるのも聖霊様です。主の御思いを私たちのうちに運び、信じる者のうちにお住まいくださる。これが聖霊様です。聖霊様の光がなければ、私たちは何にも始まりません。私たちはですね、このところにおいて本当に傲慢になってはいけません。イエス様は語られました。父なる神様や自分自身をですね、この侮ってもいいけれども、聖霊様を馬鹿にする者は決して許されない。しっかり私たちの信仰生活がしっかり聖霊様によって導かれているものであるということ、聖霊様の働きなくば私たちは何一つ始まらないものであるということ、私たちは星に導かれて生きる者たちは知らなければなりません。そして聖書は語っています。ヨハネによる福音書14章3節のところでは、いつもですね、これ昇天者記念礼拝の時に語りますけれども、私はですね、イエス様ご自身が御国に行って場所を用意したら、私は戻ってきてあなたを迎え入れる。すなわち、イエス様が十字架と復活によって注がれる御霊が、私たち、今この世に生きている私たちのうちに宿ってくださり、聖霊様が私たちを御国へと導いてくださる。また、ロマ書の8章26節によるならば、この弱い私たちのために、祈ることさえできない、どう祈ってよいのかさえわからない、この弱さの極みに置かれている私たちのために、御霊自らが取りなしてくださっている。そしてもう一箇所だけですね、エフェソの信徒への手紙1章14節には、聖霊は私たちが御国を受け継ぐための保証である。アーメン。聖霊様は、私たちが聖霊様を迎え入れ、聖霊様がうちに宿ってくださっていることが、私たちが御国に行くことの保証です。このお方を退けるならば、御国の約束がどこで実現するでしょうか。そのように私たちは、まず第一に星の光としてくださっている、この聖霊の導きの中を私たちが歩んでいくということ。これがまず第一、信仰のですね、私たちに第一、一つ目です。そしてもう二つ目は、この間ですね、この信仰の学び会でご一緒に学びましたけれども、御言葉です。私たちを導いていくのは、人生の私たちがどこに行けばよいのか、迷う私たちを常に導き、また御言葉を通してイエスご自身を表してくださる。これが聖書に書き記されている言葉です。ヘブライ書によるならば、この御言葉は私たちに生きて働いて、私たちのそれこそ関節もすべてを整え明らかにしていく。 ですね、立て上げていく言葉であるというふうに書かれています。御言葉が今日のところでも、マタイによる福音書2章6節のところで、ユダの地ベツレヘムよ、お前はユダの指導者たちの中で決して一番小さなものではない、この御言葉があったがゆえに、ベツレヘムに博士たちは行くことができました。ただ単に東方で見たですね、その光だけではベツレヘム、ここに来ることはできなかったんです。ですね、すなわち聖霊なる光と、そしてそこで語られる御言葉、これが私たちの人生を導くということ。ただ聖霊に導かれています、あっちに行けと言われました、こっちに行かれました、そうではないんです。しっかりそこで語られている御言葉を聞かなければなりません。博士たちもなぜイエス様のところに到達することができたかというならば、聖霊の光を見て、星の導きを受け、そしてもう一度確かなこの予言、ベツレヘムにお生まれになります。この旧約の約束を持ってベツレヘムに行った。そしたら旧説のところでもう一度東方で見た星が先立って進んだ。これはまさに私たちの信仰生活、生涯は御霊の導きの中で御言葉を聞いて、時に私たちの人生においてもですね、様々な困難の中で聖霊様の働きを見失ってしまう時がある。どこに聖霊様ですね、渇きを覚える時がある。けれどもその時に御言葉が与えられ、そしてまたさらに御言葉を聞いた中にあって聖霊様の光が輝いていく。そのようにしていつも私たちの人生も聖霊様と、そして語られる御言葉を、私たちがの人生において先立って、この二つが私たちをイエス様へと導いてくださるということ。人の言葉でもなく、この世の状況でもなく、現実でもなく、その現実のただ中で語られる神様の生きた命のお言葉が御霊によって私たちに語られるとき、私たちはそれに従って歩んでいくことができる。そのとき私たちはイエス様を誠に礼拝するものへと変えられていくのであります。これが私たちの信仰の人生です。最後まで、最後まで自分の勲によることなく、聖霊様の働きと御言葉に私たちがより頼んでいくということ。その時必ずイエス様はそこにおられるということを、私たちはこの博士の記事を通してもう一度心新たにしてですね、いろいろな現実があります。この中において先ほど言いましたように、そのような恵みが起こると同時に、予言が語られると同時に、ヘロデは背後にあって策略を持って、行ったら教えてちょうだい。行ったら私が行って、私も行って拝もう。これは嘘です。ですね。それを殺そうとしている背後のこのサタンの力です。イエス・キリストのこのメシアの誕生を泣き者としようとするこのサタンの力です。私たちが覚えていなければならないことは、約束の実現のために御霊の導きの中で、また御言葉を聞きながら歩んでいるところに、必ず背後にこのようなサタンの力が及んでいるということです。常に私たちはその時に無防備でいてはなりません。そうではない、いつも御言葉に立ち返り、いつも聖霊様の導きを求めて祈る。御言葉が、は我が道の灯火とですね、詩編の御言葉にありますように、私たちのいつも行く道が御言葉によって照らされ、暗きに私たちがですね、暗きを歩む時においても、もう一度聖霊様の導きを求めて祈り、御言葉に立ち返り、教会のこの命の中で御言葉を聞き、私たちの心を新たにさせていただいて、私たちの内側にいろいろと望んでくるさまざまなこのヘロデ王のですね、この策略があるということを私たちは覚えるときに、しっかりとこの私たちの信仰生涯、御霊と御言葉、しっかりセットでですね、私たちのうちにそれこそインマニュエルしてくださることを私たちは祈り求めていくものでありたいと思います。その時に私たち自身が日々御言葉の中で、そして私たちがですね、目に見えるものに一喜一憂することなく、御言葉の確かさの中で、私たちがこの時ですね、またクリスマスを迎えようとしております。イエス・キリストはお生まれになりました。旧約聖書の予言通り、事実神様はその御業を成してくださいました。この事実が今私たちのこの人生の中にも生涯導いてくださることを信じます。最後にイザヤ書55章の御言葉を読んで 終わりましょう。先ほどご一緒に購読いたしました、イザヤが御言葉の力なるものがどういうものであるか、そのことを語っているところです。まさにこの御言葉の成就がですね、イエス様のこのご降誕において成し遂げられたように、私たちのこの人生を導く御言葉も必ず一瞬も違うことなく成就するということを、私たちはしっかりと覚えていたいと思います。一人一人皆さんに語られた御言葉があるはずです。語られ続けている御言葉があるはずです。その御言葉は必ず実現します。必ず実現し、皆様を通してその御言葉がもって主の栄光を表していきます。イエス様はお生まれになりました。今もなお私たちと共に生きておられます。それゆえに最後、イザヤ書55章11節の御言葉を読んで共に祈り終わりたいと思います。1153ページ、イザヤ書55章11節をご一緒に読みます。3、はい。そのように私の口から出る私の言葉も虚しくは私の元に戻らない。それは私の望むことを成し遂げ、私が与えられた使命を必ず果たす。アーメン。そうです。この御言葉の力というものはですね、私たち一人一人をして主の栄光を表していく力です。必ず主は私たちに語られたことを実現してくださることを信じます。それゆえに様々な攻撃があろうとも、私たちは常に聖霊様を求め、御言葉を求めて、御言葉を主体求めて歩んでいく私たちの信仰の歩みでありたいと願います。ご一緒にお祈りいたします。恵み深い愛なる天のお父様、今朝も変わらないあなたのご愛をもって、あなたの御言葉をもって私たち一人一人に迫ってくださり、私たち一人一人のうちを光照らしてくださったことを信じて心より感謝いたします。どうか新しい一週間、いや私たちの生涯をこの星の導きによって、御霊とまた御言葉によって私たちを最後までイエス様あなたに本当にお従いするものとして、イエス様あなたのインマニュエルを生き抜く私たち一人一人となれますように、どうか聖霊様豊かに臨んでください。私たちを祝福してください。私たちの人生をどうぞ聖霊様また御言葉を持って導いてくださり、確かなことはあなたにしかわかりません。本当に私たちは無力であります。また時に迷います。主よ、どうぞその度その度に私たちを憐れんでくださり、誠のイエス様あなたのそのお生まれになったところに今日博士たちが行くことができたように、私たちも日々お生まれになるイエス様あなたを本当に礼拝する誠の礼拝者とさせてくださいますようにお願いいたします。この生涯をもって必ずや主よあなたの御言葉を実現してくださることを信じます。どうかどうか今日語られた御言葉、また今日集われたお一人お一人に語られているその御言葉を、主よあなたの本当に時にかなって実現させてくださることを信じ、私たちが今日も日々励まされて歩んでいくものとならせてください。必ず主の栄光がお一人お一人に表されること、またこの地に、またインドネシアの地に、日本に表されることを信じて心より感謝いたします。主よ、いよいよ私たちの思いをあなたに向けさせてください。あなたを求める信仰を与えてくださいますようにお願いいたします。今日の礼拝を心から感謝し、インマニュエルの主を心から感謝し褒めたたえ、尊き主の御名によってお祈りいたします。アーメン。
では応答の賛美を捧げます。